レビキの一章、今日からレビキです。レビ族というのは覚えていられるかわからないですけども、覚えてらっしゃるかもしれませんし、覚えてないかもしれないですけど、そのモーセもレビ族、アロンももちろんお兄さんですからレビ族で、それでその、金の格子を作った時に、その誰が私のその神の側につきますかってモーセが言った時に、私たちがその神の側につきますって言ったのがレビ人だったんですよ。そして自分たちのその周りの人たちをその剣で打ったんですよね。一日で3000人撃ったんですよ。その痛い思いをして、その神につくっていうことを彼らはその表明したんですよ。それがレビ人です。でレビ族です。それゆえにその神はそのレビ族たちをその祭司の民族にしたんですよ。でこのレビ記というのはその祭司に関係すること、その祭儀ごと、その決まりごと、それがいっぱい書いてあることなんですよ。でレビ記とかその民数記はまとばして、その次にある新明記とかっていうのは、新明記っていうのはデュートロノミーっていうふうに、英語で言いますけど、デュエットっていうとなんとなく分かりますかね。デュエットって2人で歌うじゃないですか。でデュートロノミーのそのデューっていうのはそのダブルっていう2つって意味なんですけど、繰り返しもう1回言いますよっていうのが、もう1回その掟をもう1回繰り返しますという書をデュートロノミー新明記と言います。だから新明記はそのこれこれします、最後このくらいしないといけない、こういう規定があります、ああいう規定がありますということが繰り返し言われてて、何の繰り返しかというと、このレビ記に書いてあることの繰り返しを基本的に言ってるんですよ。だからレビ記にはもちろん少し そのストーリーが出てきますけども、基本こうしなさい、ああしなさい、こういう時にはこうしましょう、こういう時にはこうしてはいけません、そういうことがいっぱい書かれてあります。でもちろんこれもその最初の五章、モーセ五章っていうのはその名の通りモーセが書きました。でレビ記とか、新明記とかを読むときにちょっとしんどいんですよまず一つ目にたくさんのルールがあるからです。そして二つ目にそのルールっていうのは自分たちの日常生活になかなかその適応しづらいからです。で今日やるこの1章から7章までの間っていうのは、基本その生贄を捧げるという、こういう生贄を捧げなさいっていうその規定です、掟です。私たち生贄捧げますか？ヤギとか出てきますけど、ヒージャージルとかにするときはたまにありますねでも生贄としてはなんかやんないですね。そうやって牛を捧げるとか、なんか祭壇とかもまずないし、なんか自分たちにとってその日常生活にそのすごくその適応しにくいので、なんかわけわかんなく思えてしまうんですよ。なのでこれを学びながら、その新約聖書の、眼鏡をかけながら、いかにこのレビ記っていうのが、もしくはその新明記とかその掟とかその戒めとか、そういう決まり事っていうのが私たちのその日常生活にどうやって関係してるのか、どうやってその適応させるのかっていうのを見ながら学んでいきたいと思っています、神の助けによってでも今日その分かち合うことを学びながら、なんかやっぱ私は励まされました。皆さんにも祈っていただきましたし、祈ってくださってると思いますけど、自分も祈りながらその準備させてもらってるんですけど、あ、なるほど、こういうことか、こういうことか、こういうことかって、なんか少しずつその分かってくると嬉しいんですよ。それがああこうやって提供すればいいのかって言うと、あ、すごい意味があるじゃんって、ああレビ記かっていうふうに思います。だからそうやって少しずつ少しずつそのレビ記からまたイエス・キリストについて、神について、その恵みとその福音とその救いについて学んでいきましょう。一緒に一言祈ります。天の神のお父さん、今日もあなたの前にみんなでキリストの皆によって、出れることを心から感謝します。お父さん、どうぞこれから学ぶこのレビ記の学びの上に、どうぞあなたが豊かな祝福を与えてください。私たちのその理解、私たちに理解を与え、心 ここに書いてあることが何なのか、それを、教えてください。聖霊を注いでくださって、本当に聖霊によってあなたが言わんとしておられることを、あ、そうなのかって、その霊で理解できますように。また同時にその知性においても実を結ぶと書いてありますから、その頭でもはっきりと理解することができますように、主どうぞお助けください。俺を分かっちゃう私の上にどうぞ聖霊の力を注いでくださって、あなたの御言葉をはっきりと解き明かすことができますように、力を与えてください。言葉も与えてください。お願いします。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。レビキの一章を読む前に今日やるその一章から七章までのざっくりとしたその概要というか、これだけは押さえておくと、これだけ押さえておくとなんとなく分かりやすいですよというガイドラインをお知らせします。でまず生贄についてなんですけど、生贄っていうのは、まあ、そのある程度 の, そのイメージはつくと思います。生贄っていうと、まあ、動物がなんか殺されて、でそれで祭壇の上に持ってかれて、で焼かれるみたいな。じゃあ何のためにそれがあるのかというお話です。まずそのコンセプト、意義、生贄の意義、何のためにそれをやるのか、まあ大きく分けて今日読むところからするとですけど、2つあります。1つは、自分の身代わりとして動物が殺されるということです。本来自分身代わりですから、本来自分が死なないといけない、自分のその命がそこで絶たれないといけないんだけども、そうする代わりに動物に責任を転嫁するというか、嫁に転ずるんじゃなくて動物に転じて責任を、そしてその動物が、動物の血が流されるんです。でその動物が殺されるという中にも2つの意義があって、1つ目は皆さんがその一番最初にパッと浮かびやすい、開かないです、自分が悪いから、自分のその罪の報いとして本来その死なないといけない、当然の報いとしてその死が宣告されてもおかしくない、その咎を自分が負わないといけない、死というけども、その死を動物が代わりに受ける、牛とか羊とかヤギとか、動物愛護団体の人たちが聞いたらどうなんですかねでもそういうルールなんですよ、そういう仕組みなんですよ。それはもうなんでそんなにしたか分かんないです。それが開かない。もう一つはその動物がその自分の代わりとなって殺される、もう一つは献身という、献身っていうのはその身を捧げるというふうに書いて献身です。で献身を本当にするんだったら、イサクみたいに、はいどうぞって、まな板の鯉みたいに神にその命を捧げるんだったらどうぞっていう、本来そうなんですよ。本来はね、献身という。でもそうするとその後神に仕えることも何もできないじゃないですか。だからその自分がその自分の命をそこで神に捧げますというその献身のその象徴として、自分の命をその取られる代わりに、動物のその命をそこで立って血を流して神にその受け入れられる、自分をその神に受け入れていただく、献身します、私の身をあなたに捧げますということを、その動物を殺すという、その生贄にして捧げるという行為によって表すわけです。2つありましたね。1つはその贖いという、自分のその罪の報いとしての死というのを動物に負わせる。もう1つは献身を示すために、その自分の命ではなくて動物の命をその神の前に、神に捧げる。でもう1つは生贄、神に対する奉仕として捧げる生贄もあるということです。 で、奉仕というのはどういう奉仕かというと、感謝とか請願、誓いますっていう、あなたにこれをしますので、その印としてこれを受け取ってください、そのための生贄です。だから生贄といっても一括りにいくつかあるんですよ、意味が。神に感謝したいから、ああ神こんなことしてくださってありがとうございます、感謝しますという、その感謝のその気持ちとして動物を持ってきて捧げる。あなたにこれだけのことを私はします、もうあなたにその従います、でそれでその従いますというその印のために動物を持ってきて、そこで血を流して神に捧げる。神に対する奉仕、神にその進んで捧げます。それが生贄のその意義、コンセプトです。種類が5つあります。種法にも書いてあります。一つは全焼の生贄、二つ目穀物の捧げ物、三つ目和解の生贄、四つ目罪のための生贄、五つ目財貨のための生贄。その感謝とか請願、自発的なその奉仕というものに当たるのは三番目の和解の生贄です。英語だとピースオファリングってなってます。その平和を神の前にその捧げるっていうか、平和の捧げ物、日本語のこの新改訳の訳だと和解の生贄になってます。その中に感謝と請願、その誓いというのが入ってます。4番目と5番目、罪のための生贄と財貨のための生贄、2つ種類があります。それは後でまたお話しします。でもその1番目2番目3番目、全焼の生贄と穀物の捧げ物と和解の生贄っていうのは、基本的に自発的にやりたければどうぞという捧げ物、生贄です。4番目と5番目の罪のための生贄と財貨のための生贄っていうのは、やらないといけないという強制的なというか、反強制的な、それやらなかったら罪がそのあがなわれないで、その民から断たれますよという、だからやりましょうねっていう、ちょっとその性質が違います。全焼の生贄とか穀物の捧げ物とか和解の生贄は、その捧げなくても民の中に入れるんですよ。でも罪のための生贄と財貨のための生贄っていうのをやらないと、その断たれるんですよ、民から。大丈夫ですね。私たちは生贄を捧げる必要はないです。このようにね、動物を持ってくるとか、昨日あの久米島町祭りでヤギが当たった人がなんか散歩させてましたけどああやってねとかって言いながら持ってくる必要ないんですよ、ありがたいことに。なんでかっていうと、イエス・キリストという完璧でもう唯一の完全な生贄が2000年前に十字架で神に捧げられたからです。レビューを開けてると思うんですけど申し訳ないです。ヘブルを開けましょう。ヘブル人への手紙、ヘブルっていうのは新約聖書で、今レビ記を開いてると思うんですけど、そのぐらいのページ数を後ろから開くとヘブルに行くと思います。ヘブルの実章です。すごい後ろの方です。かなり後ろの方がヘブルです。ヘブルの10章10、ヘブルの後ろはですね、もうヤコブとかペテロとかヨハネとか、そんな黙示録とかそんなんしかないです。それ以外だったらそのもっと後ろです。皆さんが開いてるとヘブルの10章、ヘブルの10章の1節から、長いですけど20節までざっくり読みます。立法には後に来る素晴らしいものの影はあっても、その実物はないのですから、立法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づいてくる人々を完全にすることができないのです。ただの影だから実体がないなんて、その捧げ物によっては。 生贄によっては。2節、もしそれができたのであったら礼拝する人々は一度清められた者としてもはや罪を意識しなかったはずであり、したがって捧げ物をすることはやんだはずです。ところがかえってこれらの捧げ物によって罪が年ごとに思い出されるのです。だから1年に1回そのイスラエルの民の全ての民のその罪を贖うためにその食材日という日にその生贄が捧げられるわけですよ。でその時に本当にそれが完全であればもう罪なんかその意識することなかったんだけども、毎回毎回それが捧げられないといけなかったので不完全だから、その罪がその罪がある罪があるっていう風な感じでその自分の罪を思い起こすんですよ。ああそういえばその罪を犯したな、ああそういえばその罪も犯したな、じゃあ捧げ物をしないとその生贄をしないとまずいなって、その毎回毎回その罪を思い起こさせてしまったんですよ。だから毎年毎年そのたんびそのたんびにその罪の生贄を捧げないといけなかったわけです。4節、お牛とヤギの血は罪を除くことはできません。ですからキリストはこの世界に来てこう言われるのです。あなたはっていうのはその神ですね、生贄や捧げ物を望まないで私のために体を作ってくださいました。私イエスキリストです。あなたは神は全焼の生贄と罪のための生贄とで満足されませんでした。そこで私は言いました。さあ私は来ました。聖書のある巻に私について記されている通り神をあなたの御心を行うために。イザヤの53章を読むとそう書いてありますね。すなわち初めにはあなたは生贄と捧げ物、全焼の生贄と罪のための生贄、すなわち律法に従って捧げられるいろいろなものを望まず、またそれらで満足されませんでしたと言い、またさあ私はあなたの御心を行うために来ましたと言われたのです。後者が立てられるために前者が廃止されるのです。後者、イエス・キリストが来て、イエス・キリストが全ての罪のその備え物として、なだめの備え物としてその捧げられるために生贄として、前者、その律法によって捧げられるいろいろなその捧げ物が廃止されたと。この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているのです。イエス・キリストが死んでそれを信じたのであれば、もうすでに私たちは清いんですよ。信じた後も罪は犯すんですよ。でもその罪さえも許されてるんですよ。ああまた罪を犯したからもう自分はダメだとかじゃなくて、許されてるという中にはもう一度その神のところに戻ってきて、こういう罪を犯してしまいました、どうか許してくださいというその悔やるためが与えられるというのも含んでます。もちろんイエス・キリストを信じたからといってあとは何でもやっていいのかっていうわけではないです。そのたびに神の前に出てこれを許してください、それも許されるというその真理のもと神のもとに戻っていけるわけです。11節、またすべての祭司は毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げますが、それらは決して罪を除き去ることができません。しかしキリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げて後神の右の座につき、それからはその敵がご自分の足台となるのを待っておられるのです。敵というのはサタンです。もちろんキリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのです。聖霊も私たちに次のように言って明かしされます。それらの日の後、私が彼らと結ぼうとしている契約はこれであると主は言われる。これは新しい契約、新約ですね。私は私の律法を彼らの心に置き、彼らの思いに書きつける。またこう言われます、私はもはや決して彼らの罪と不法とを思い出すことはしない。エレミアの31章31節から読むとこう書いてありますね。これらのことが許されるところでは罪のための捧げ物はもはや無用です。こういうわけですから兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのです。でイエスキリストがもう完璧なその生贄として捧げご自分を捧げてくださったんです、私たちのために。だから毎回毎回これから学んでいくんですけど、その生贄を捧げる必要はないんですよ、イエス・キリストのゆえに。で旧約の今から学ぶその生贄ではその神は満足されなかったって、その罪をその贖う拭い去ることはできなかったって。前も少しやりましたけど、旧約に書いてあるその贖いというのはヘブライ語のそのカポール、日本語っぽく言うとっていうその覆うという意味で使われています。覆うという言葉がその贖いという言葉にその訳されています。ヘブライ語ではその ちゃんとそのちゃんとというか、原書通りに訳するのであれば覆うです、罪を覆うです。動物の罪はその私たちの罪を覆うことはできたんですよ。だからその咎を神は見ないようにできたんですよ。でも完全にその贖うことはできなかったんですよ。贖うっていうのは完全にそのゼロにする、なくすっていうことです。贖う、根本的になくするっていう、それはできなかったんですよ。でも新約聖書に書いてある贖うとか贖いとか、その贖うという言葉はアトーンメント、その根本的に完璧になくするという意味での贖いです。旧約聖書の贖いは覆う、罪を覆う。新約聖書の贖いは罪を取り除くです。それはイエス・キリストの血によってでしか可能にならなかったんです。じゃあなんでその影である不完全なその生贄とかその立法とかをやる必要がじゃああったんだっていう話になってくるんですよ。そもそもじゃあ一番最初にイエス・キリストを送って、イエス・キリストをその十字架にかけてくださって、でそれで終わりでよかったじゃないかって、そもそもその旧約に賭けがあって新約じゃないといけないんだったらって、はっきりは僕は分からないです。なんでそんなことをしたのか、アダムとエブがその罪を犯した瞬間にその時にイエス・キリストが送られてたらよかったじゃないかっていうふうに、そういうふうに思ってしまうかもしれないです。でもそうならなかったんですよ。はっきりとした答えは僕にはないです。でもレビ記をこの学びながら、少しずつ少しずつそのイスラエルの歴史とかを、この聖書に書いてある歴史とかを見ながら見ていくと、そのはっきりと浮き彫りになってくるものがあるんですよ。と何かというとイエス・キリストですよ。レビ記とかこういう生贄とかのこの意義コンセプトがあるので、イエス・キリストが十字架にかかって死んでくださるっていう意味がわかるんですよ。こういうものなしにそのイエス・キリストがいきなりその使わされて十字架で死なれたってなってもなんかわけわかんないんですよ。血が流されるとか、その自分のその罪とか咎とかをその動物が受けるとか、そういうその目にしているもの、その理解できているものの、その延長線、その影があって実態があるとわかりやすいんですよ。よりその神の恵みとか神の愛っていうのがなんかリアリティというか、その現実味を帯びてその理解できるようになってくるんですよ。どんだけこの生贄を捧げることが大変か考えてみてくださいよ。今私たちが罪を犯したら、それをその今からやりますけど、牛を引っ張ってくるんですよ。牛今いくらですか？一頭2桁をしますよ。諭吉さん10人しても多分倒せないですよ引いてこれないですよ。下手したらね、3桁ですよ。そんなん1日いくつ何回罪を犯しますか皆さんそのたんびにやるんですか？どんだけ大変かですよ。別に牛じゃなかったら羊でいいって、羊いますか久米島に。しかもそれ神殿とかが、その神殿とかが建てた場所にイスラエルに行くんですよそのたんびにイスラエルにそのメーとかっていうのが連れてそれ行くじゃないですか、飛行機で捧げて、ああよかったって直りますよ。それで日本に帰ってくる飛行機の中で、飛行機の空港のターミナルとかで靴踏まれるんですよ、3回ぐらい。そしたらああとかって、この野郎とかって思ってまた罪を犯すんです。そしてそのとんぼ返りですよ、またどれだけありがたいか、イエス・キリスト完全なその生贄として苦しんで十字架で死なれたことが、その私たちがいい、そのやりやすいやりにくいとか、それだけで取ってしてもですよ。そして私たちの罪を覆うだけじゃなくて、その罪を完全に取り除いてくださるんですよ。そしてその罪をもう思い出さないって神が言ってくださるほどの完璧な贖いをイエス・キリストによって与えられるんですよ。でもこの全焼の生贄、穀物の捧げ物、和解の生贄、罪のための生贄、罪化の生贄とか、そういうのがないとなんかピンとこないんですよ。そしてそれがどんなに大切なものなのかっていう、それが分かんないんです。少なくとも私は。なのでその旧約のその不完全な立法とか、そういうものを通してそのイスラエルがそのこの形作られていくというか、その苦悩しているとか、そういうのを私たちが今そのになって これから今から3000年くらい前の話、こっちだったら3500年くらい前の話を読みながら、ああそうなのかそうなのかと言って、私たちはそうしなくていいんだって、イエス・キリストによってその自分の罪が完全に許されて根本的にもう取り除かれてるのかっていう視点で見ることができるんですよ。ありがたいですよ。神のその臨在がそこにあって、でその雲の柱とか火の柱になってその民を導いておられる、すごいなって思いますよ。でもその人たちからすると、現代に来る私たちの方がもっとすごいなと、すごいなとかいいなと思うはずですよ。イエス・キリストのそのに表された十字架で示された神の愛とか、その神の恵みを豊かに、そのもう溢れるほどに与えられている現代の私たちは素晴らしいですよ。影ではなくて、その実物であるイエス・キリストのことを私たちは知ることができて、その方を信じることができるんですもん。ではレビ記に行きましょう。レビ記の一章は全焼の生贄のために、全焼の生贄のことが書いてあります。一節、主はモーセを呼び寄せ、会見の天幕から彼に告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、もしあなた方が主に捧げ物を捧げるときは、誰でも家畜の中から羊をその捧げ物として捧げなければならない。もしその捧げ物が、一つ目ですね、牛の全焼の生贄であれば、傷のない牛を捧げなければならない。それを主に受け入れられるために、会見の天幕の入り口のところに連れてこなければならない。全焼の生贄というのは、その意味は神への献身です。全焼の生贄、なんで全焼の生贄をするかというと、私はあなたにその受け入れられるものとなります、なのでこの生贄を持ってきました、どうぞ受け取ってください。神への献身です。4節、その人は全焼の生贄の頭の上に手を置く。それが彼を贖うために、彼の代わりに受け入れられるためである。その人は、主の前でその若い牛をほふり、祭司であるアロンの子らはその血を持って行って、会見の天幕の入り口にある祭壇の周りにその血を注ぎかけなさい。またその全焼の生贄の皮を剥ぎ、生贄を部分に切り分けなさい。祭司であるアロンの子らは祭壇の上に火を置き、その火の上に焚き木を整えなさい。祭司であるアロンの子らはその切り分けた部分を、頭と脂肪と祭壇の上にある火の上の焚き木の上に整えなさい。内臓と足はその人が水で洗わなければならない。祭司はこれら全部を祭壇の上で全焼の生贄として焼いて煙にする。これは主へのなだめの香りの火による捧げ物である。しかしもし全焼の生贄のための捧げ物が羊の群れ、すなわち子羊またはヤギの群れからなら、傷のないオスでなければならない。羊の群れ、この時の羊の群れっていうのは羊とヤギが同時に飼われてたんですね。11節、その人は祭壇の北側で、主の前にこれをほふりなさい。そして祭司であるアロンの子らはその血を祭壇の周りに注ぎなさい。またその人はそれを部分に切り分け、祭司はこれを、頭と脂肪に整えて、祭壇の上にある火の上の焚き木の上に整えなさい。内臓と足はその人が水で洗わなければならない。こうして祭司はこれら全部を捧げ、祭壇の上で焼いて煙にしなさい。これは全焼の生贄であり、主へのなだめの香りの火による捧げ物である。まだあります。もしその人の主への捧げ物が鳥の全焼の生贄であるなら、山鳩または家鳩の雛の中からその捧げ物を捧げなければならない。祭司はそれを祭壇のところに持ってきて、その頭をひねり裂き、怖いですね、祭壇の上でそれを焼いて煙にしなさい。ただしその人は祭壇の側面に絞り出す。またその汚物の入った絵袋を取り除き、祭壇の東側の灰捨て場に投げ捨てなさい。さらにその翼を引き裂きなさい。それを、切り離してはならない。そして最初はそれを祭壇の上、火の上にの上にある焚き木の上で焼いて煙にしなさい。これは全焼の生贄であり、主へのなだめの香りの火による捧げ物である。ではその神への献身を表すために、その生贄として牛とか、その子羊とかヤギとか、また山鳩とか家鳩の雛を持ってきなさいと。でそれでその神に捧げるんですね。それでその全焼の生贄として神への献身を表しなさい。でどのようにしないといけないのかって今読んだ通りです。どうやって裂くかとか、どうやってやるかとかっていうのも書いてあるわけです。別に今日はここでそういう裂き方、絵袋がどういう意味かとか、そういうことは考えないです。そのまま読んで、そのままです。 ローマの12章の1節と2節にはこう書いてあります。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのようにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物としなさい。ごめんなさい、生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるかをわきまえ知るために、心、私たちの考えの一心によって自分を変えなさい。で、私たちに対してもその献身しなさいって言ってるんですよ。どうやってその献身するか、その生きた清い、ごめんなさい、清い生きた供え物として自分自身を捧げなさいって。で、その捧げ方をどうするかというと、その私たちが殺されるとかそういう話じゃないんですよ。イエス・キリストがこれも含めてその生贄として死んでくださったんですよ。なので私たち側のやることというのは、この世と調子を合わせないで、この世が他の人たち、キリストを信じない人たちがこうだからああだからというその基準に振り回されないで、で、そこにその基準に調子を合わせてはいけないって。むしろ神の御心は何か、神が何を願っておられるのか、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるかをわきまえ知るために、そう知りなさい。そして私たちの考えを新しく変えなさいって。それこそが そうやってその私たちが霊的に礼拝するんですよ。それが私たちがその神にできる、私はあなたに、その私の人生を、私をあなたに捧げますという献身というのは、それそういうことなんですよ。献身というと、なんか牧師とか、なんか宣教師とか、そういうふうなだけの人だけのことを献身者みたいな感じでその理解することが多いです。この少なくとも僕の知っている限りの日本のキリスト教会においては、献身者とかなんか特別なことをする人たちみたいな、そういうイメージであるんですけど、聖書の言ってるその献身者というのはクリスチャンである全員なんですよ。全員が献身者ですよ。 神にその喜ばれるものとして、神の前に、神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさいってみんなに対して言ってるんですよ。ローマの人たちに対して、私たちに対しても言ってるわけですよ。全焼の生贄はしないといけないわけじゃないんですよ。心から進んでやるんであればの話なんですよ。だから私たちも神にその受け入れられる、その私の、じゃあ分かりました、私の人生をあなたに捧げますよ、もうしょうがないなとかって言うんだったらしなくていいっていう話なんですよ。でもその喜んで本当に神に応答して、私はあなたにその私のその人生を明け渡しますって、あなたをこのこれから先ずっとあなたに従っていきます、あなたにその従うことを追求し続けますっていう、その喜んで捧げるのを神は受け入れてくださるんですよ。強制でこれができるものじゃないですよ。誰かの首根っこつかんで、お前これ神にお前自分自身の体を捧げんだよとかって言って、心が伴う捧げ物ですよ。これは神への献身というのは、穀物の捧げ物、レビ記の2章です。一節、人が主に穀物の捧げ物を捧げるときは、捧げ物は小麦粉でなければならない。その上に油を注ぎ、その上に乳香を添え、それを祭司であるアロンの子らのところに持っていきなさい。祭司はこの中から一つかみの小麦粉と油とその乳香全部を取り出し、それを記念の部分として祭壇の上で焼いて煙にしなさい。これは主へのなだめの香りの火による捧げ物である。その穀物の捧げ物の残りはアロンとその子らのものとなる。それは主への火による捧げ物の最も聖なるものである。だから穀物の捧げ物というのは、今度は何かというと、書いてある、神に対する奉仕です。その小麦粉っていうのは、基本小麦粉を作んないと小麦粉にならないですよね。麦を持っていくんだったらそれをそのまんまですけど、脱穀とかしてから飛ばしたりして、でその小麦粉を作るんですよ。自分の手で作るんですよ。 でこれ全部読まないですけど、4節、かまどで焼いた穀物の捧げ物とか、5節、平鍋の上で焼いた穀物の捧げ物とか、7節、鍋で作った穀物の捧げ物と、3種類あるんですよ。かまどで焼いたのはその種を入れない和型のパンとか、種を入れないせんべいとか、そういうふうに分かれてるんですけど、それ作るんですよ。小麦粉をその麦から作って、それで自分の手でその捧げ物として、穀物の捧げ物として、パンみたいな、せんべいみたいなものを、その種を入れないものを捧げるんですよ。だ、記念の部分というのをその主へのなだめの香りとして焼いて煙にして、残りの部分は祭司であるそのアロンとかそのコラのものと後をしていいですよというふうに言ってるわけです。神に対する奉仕っていうのは、私たちのその労働というか仕事が伴うんですよ。椅子を並べるにしても、床を掃くにしても、賛美にしても、子供たちに使えることにしても、ここを掃除するにしても、みんな汗流して一生懸命やりますよね。労働が伴うんですよ。それもやらなくていい部類のものなんですよ。でも心から進んで神に対して応答したい、ここに来る人たちがその気持ちよくその過ごせるように掃除したい、椅子を並べたい、子供たちのために賛美でまだいろんなところで使いたい、その使えるっていうのはしないといけないとかじゃないんですよ。するといい、するというのはいいですけど、でもいやいやするもんじゃないですよ。捧げ物、その献金にしてもそうですよ。前やりましたね。喜んで捧げるというものです。だから自分の手に、 手でその奉仕として神に捧げるものなんですよ。それが穀物の捧げ物です。8節から以降は、ごめんなさい、11節から以降ですね、はその穀物の捧げ物を作る時のそのルールなんですけど、あなた方が主に捧げる穀物の捧げ物は皆パン種を入れて作ってはならない。もう一つ、パン種や蜜は少しでも主への火による捧げ物として焼いて煙にしてはならないからである。パン種が入っちゃいけない、蜜が入っちゃいけない。パン種っていうのは聖書で 何を象徴しているかっていうと、罪を象徴しています。パン種、そのイースト菌、少しでもその小麦粉に入るとそれがその全体を膨らますんですよ。少しの罪が私たちの体全体を汚すんですよ。そのようにそのパン種というのは罪の象徴としてその聖書では使われています。じゃあ蜜って何でしょう。蜜美味しいじゃないですか、甘くて。蜂が一生懸命そこで集めてくるんですよね、蜜を。自分の頑張りとかですよ。その自分のその自というか、でその奉仕をするときに自分が頑張って頑張って頑張ってこれだけやりましたっていうので、そのそれを持ってくんなって言ってるんですよ。その捧げ物として、そのそれは捧げないでくださいって。神に対する奉仕をするときに、そのやりたいという思いもその力も神から来るんですよ。私たちの霊が励まされるんですよ。私たちの心が動くんですよ。これやりたいっていう、だからやるんですよ。奉仕だとなんかできちゃうところが多いので、椅子並べるとかね、分かりにくいんですよ。でも例えばその自分のもう嫌いな人を、嫌いって言わなくても苦手な人を愛するとかね、許すとかね、その人のために祈るとか、そうなると途端になんか頓挫するんですよ、私たちのその願いが。あ、これはもう無理できないっていう。それをするには神から来る思いと神のその力によってでしかできないっていうふうに、うんうんって思うんですよ。でも実は奉仕もそうなんですよ。 神が私たちのその内側で働いて志を立てさせて、よし使いたいっていう子供たちに使えるのも忍耐がいりますよ。椅子一つ並べるにしても、その動機を本当に本当にその清い動機で並べようとすると、ものすごいその意識が必要なんですよ。当たり前のようにしてやっちゃうから。ご飯を予想にしても、今日予想人のプレッシャーにならないようにしたいんですけど、一つ一つその神に対する応答だっていうのをやるのは、その自分の頑張ってその自分が少しホイホイホイっていうふうにやっちゃうことができるんですけど、それをその穀物の捧げ物としてそれ入れないでねって言ってるんですよ。自分のその勤労というかその働きとして、その自分の頑張りをそこに持ってきて、自分の頑張りでやるものを私のところに持ってこないでねって。でも神に喜んでそのやりますというその神に対する応答として、その作ったパンとかそういうものを持ってきてねって言ってるんですよ。そのそこに罪とかその自分の頑張りとかそういうのを入れないでくださいって。マルコの12章の33節34節、これはその律法学者がイエス様のところに来たんですよ。その律法の中で一番大切なものは何ですかって。そしたらイエス様が答えたんですね。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、力を尽くして主を愛しなさいって。で、隣人をまたあなた自身のように愛しなさいって。で、それを聞いてその律法学者はいい律法学者だったんですよ。で、その2つのその律法はどんな全焼の生贄や供え物よりもずっと優れてますって言ったんですね。で、イエス様は、彼が賢い返事をしたのを見て言われた、あなたは神の国から遠くないって。だからその神を愛することと人を愛することは、どんな全焼の生贄や捧げ物よりもずっと優れてるって。で、愛するっていうのは自分の頑張りじゃできないんですよ。神に対するその奉仕っていうのは、自分の頑張りとか自分の思いとか無理やりとかっていうのでやるものじゃないってことです。でも不思議なことが書いてあるんですよ。12節、それらっていうのはさっき の, そのパンダネとかも入りますね、は初物の捧げ物として主に捧げなければならない。しかしそれらをなだめの代わりとして祭壇の上で焼き尽くしてはならない。罪の象徴であるそのパンダネを入れたパンを作って神に捧げるっていうことがあるってことですよ。この初物の捧げ物の時です。詳しくはそのレビの23章にあるんですけど、それはいつかっていうと五旬節ですよ。ペンテコステっていうふうに言われている、水越しの祭りがあって、50日後、49日後というか50日目のその五旬節、その時にその捧げるんです、初物としてパンを2つ。その時初代教会、そのペンテコステの日に聖霊が下った時に、初めてその教会というものが生まれた時に、大まかに言って2つの その流れから教会ができたんですよ。ユダヤ人と異邦人ですよ。でパンダネが入ったのをわざわざ捧げるのは何でかっていうと、それはもうはっきりと書いてないので、そのこうだろうという人たちのその意見を僕はそのまま受け売りで言うしか伝えるしかないです。でもいっぱいあるんでしょうけど、2つのことを言いますけど、まあ、うんうんって納得できるかなと思いました。1つ目、その教会っていうのを、その教会っていうのはユダヤ人と異邦人からなりますけど、それはその不完全なものだということをそのずっと覚えておく、そのためにそのパンダネの入ったパンを、その将来に対するその予言として、その象徴として、そのパンダネを入ったパンを捧げるということをしたんだろうと。多分ユダヤ人たちは意味わかんないと思いますよ。この時だけなんでそのあのパンダネを入れるんだろうというのは。もう一つはその教会 の, その暗黒の罪にまみれているその歴史 をその予言的にここでしているという。教会の歴史を見てみると、もう擁護僕はしません。十字軍とかわけわかんないです。 宗教裁判わけわかんないです。イエス・キリストとか教会の名のもとにそのもうわけのわからないことがたくさんなされました。それは悪いです。だからといってそのイエス・キリストやその神が悪いということにはなりません。僕が不完全だからといって神が不完全だというふうにはならないじゃないですか。皆さんが不完全だからといって神が不完全だということにはならないですよ。不完全である私は私が悪いんですよ。神が悪くないです。神は正しいんです。常に十字軍とか宗教裁判とかそういうわけのわからないその歴史を繰り返してきたキリスト教会は悪いです。でもその先にある神は全然悪くないです。終わりです。でもそれを擁護しようとするとそのもうわけわかんなくなってくるんですよ。あれはそのあのこういうことでこの聖書にこう書いてあるのこれがこうこうこうでっていうふうになってくるともう神のその真実さっていうのがもうぐちゃぐちゃになるんですよ。だから悪いものは悪いです。私がもしその将来罪を犯したとしたら私が悪いです。神が悪く全然悪くないです。神は神のその正しさっていうのは永遠に立ち続けます。その前に私が悪いです。それだけです。はい、13節。あなたの穀物の捧げ物はすべて塩で味付けなければならない。あなたの穀物の捧げ物にあなたの神の契約の塩を欠かしてはならない。あなたの捧げ物にはいつでも塩を添えて捧げなければならない。神はイエスも私たちにその弟子たちに言われました。弟子たちに、私たちも弟子たちですけど、あなた方は地の塩ですって。イエスキリストを信じるというその信仰、それが塩になるんですよ。私たちがそのイエス・キリストを信じるその信仰に立ってその塩として塩気を失わないで神の前にそのパンを捧げるんです。私たちのその奉仕働きを捧げるんですよ。塩はバイブルスタディやった人たちは3つありましたね。塩の役割、味付け、腐れないように保存で、あの道とかに撒いて雑草が生えないように除草するという。私たちがその世の中 の, その味付けになる必要があるんですよ。あ、違うなって、 愛によって味付けがあるなって、そして腐らないようにその保存する役割もあるんですよ。でその無駄なその雑草が生えないようにその役割もあるんですよ。私たち、あなた方は地の塩です。マタイの5章13節。3節に行きます。3章に行きます。次、もしその捧げ物が和解の生贄の場合、まだ和解の生贄です。和解の生贄というのは同じレビ記の、今日も後でやろうと思ってますけど、7章の12節と16節を読むと、それは感謝とかその感謝のための誓願のためのその生贄として和解の生贄が書かれてあります。だから和解の生贄っていうのはどういう意味かというと、神に対する感謝を表すときに捧げる生贄であったり、神に対してこうしますっていうその誓いというか、もうそのけじめをつけるというか、そのための生贄が和解の生贄です。で、生贄になる動物っていうのはここにも書いてあるように、その、傷のない牛であったり、傷のない、羊、傷のないヤギです。で、それをもってその神の、和解の生贄として、神に捧げなさい。これまでがその、神に対してその強制的にでもなくて、進んでその自発的に捧げるんだったら捧げてねって言ったものです。全焼の生贄、神に対するその献身で、穀物の捧げ物、その奉仕、3つ目、神に対する感謝であったり、神に対する誓願ですよ。こうしますっていう。4章。4章は罪のための生贄について書いてあります。3節に書いてあり、もし油注げた祭司がっていうふうにありますけど、罪を犯して民に罪禍をもたらすなら、その人は自分の犯した罪のために傷のない若い牡牛を罪のための生贄として主に捧げなければならない。 だ罪のための生贄は罪化のための生贄と同じように罪の贖いのために捧げます。罪が贖われるために、まあ、ここではその罪が覆われるためにですけど、罪というのはギリシャ語で言うとハマルティア、つまり的外れって意味です。的の真ん中は神です。的の真ん中を射ることがその罪じゃないんですよ。その的の真ん中を外すと、もう神が願っておられることから少しでも外れると罪なんです。だから私には罪があるって正直に認められます。私には全く罪がないというのであれば、私は神ですと言っているのと同じです。だから全ての人に罪があって、それは当然です。私には罪があるからといってへこまないでください。あなたは人間です。昨日久米島町祭りでサーラが嫌だって言ったんですけど、そのせっかくダーツのあれ風船割るやつで遊びたいとかって、でもその景品が欲しかったんですよ、サーラはね。でダーツやらないでいいから景品くださいって言って交渉して景品だけもらったんですけど、でもせっかくだからって言って、僕はそのちょっと男の子なので、せっかくだからやらせてくださいって言って、景品はいくら割ってもいりませんから、やるだけやらせてくださいって言ったらやらせてくれたんですよ。そしたらその風船を割ろうとしたんですけど、5つつなげて1個しか割れなかったんですけど、その難しいんですよ結構。的の真ん中を射ようとして、その風船を割ろうとして投げてるんですけど、4回外しました。言いたいこと分かりますか？罪の真ん中を、罪を犯したくないと言って、その神の基準の的の真ん中をその射ようとして頑張っていても、的から外れることがあるということです。私たちみんな罪を犯したくないんですよ基本。でも罪を犯すんですよ。その的の真ん中をその外してしまうことがあるんですよ。的の真ん中を外すと罪なんですよ。的の真ん中を言おうとしてもできない時があるし、できないことがあります。でその的の真ん中を外すっていうのは、その狙いながら、ま、投げても、狙いながらそれをやりたいと思っても外す場合と、的の真ん中がどこにあるかわからないで打ってると、的の真ん中を外さないでその外す時があります。両方とも罪なんですよ。つまり知らないで犯した罪も罪なんですよ。そしてそれが許される必要があるんですよ。ルカの23章の34節、イエス様が十字架にかかられている時に言いました。イエスはこう言われた、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分ではわからないのです。自分で何しているかわからないことのために許してくださいって言ってる、そのことを許してくださいと言ってるっていうことは、自分がそのはっきりとそれが罪だっていうことを自覚してなくても、神の基準に照らし合わせて間違っていることは罪なんですよ。だから許される必要があるんですよ。詩編の19編の12節にはこう書いてあります。誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう、どうか隠れている私の罪をお許しください。過去の罪を思い出せなかったらどうしようみたいな、一個でも残ってたらやばい。そしたらこの詩編の19編の12節を思い出せばいいですよ。どうか隠れている私の罪をお許しくださいって。レビの今4章を読んでますけど、4章の14節を読むと、彼らが犯したその罪が明らかになった時、集団はその罪のための生贄として若いお牛を捧げ、会見の天幕の前にそれを連れてきなさいというふうになってます。そういう祈りの中で、いろいろとその聖書を学んで、神の基準を学んでいくときに、私たちがその思い起こすときがあります。思い起こすというか、その基準が的の真ん中が分かってくるんですよ。そして あれは罪だったのかって、そうやってその自分が知らないで犯してきたその罪っていうのを思い起こすことがたくさんあります。でそれを分かったら神の前にごめんなさいっていうふうに持っていけばいいんですよ。それも悔い改めたいので、ダビデはその詩篇を通して、私たちもそうですけど、どうか隠れている私の罪をお許しくださいって。そうするとその聖霊が教えてくれるんですよ。 学んでいくうちに、あ、そうか、これも罪なのか、 あれはまずかったのかって、あ、知らなかったって。パウロがその最たるものですよ。彼は神のためと言ってクリスチャンたちを迫害して牢屋に入れて殺してたんですよ。迫害の実行委員長だったんですよ。でも自分で言ってますよ、自分はそれは無知だったって、知らなかったって、それゆえに神は憐れんでくださってその罪を許してくれたって。でもさっきも言いましたけど、イエス・キリストが全ての罪を贖ってくださったんですよ。それを信じるんですよ。私たちは隠れてる罪、私たちが自覚してない罪もあるでしょう。僕もあると思います、未だに。でもその隠れてしまって、私たちがそのもう悔い改めようのない罪をも含んで、イエス・キリストは十字架にかかってそれを贖ってくださったんです。それをその根本的に取り去ってくださったんですよ。拭い去ってくれたんですよ。を信じるんですよ。どうしようどうしようどうしようじゃないんですよ。もしそれで不安だったら祈ればいいんですよ。どうかその罪を示してくださいって、示されたら、あ、そのことが悪かったんですね、ごめんなさいごめんなさいって神の前に出ればいいんですよ。そうでなければ、どうか私の隠れている罪をもお許しくださいって、詩編の19編の12節を開いて祈ればいいんですよ。でも基本は私たちは信じるんですよ。そんな罪をも神はそのイエス・キリストによってその罪を許してくれたって、だから大丈夫だって。キリストの贖いは完璧なんですよ。だから大丈夫なんですよ、キリストを信じるんであればね。でその4章の3節読むと、もし油注がれた祭司が罪を犯してというふうになっています。次はそうなった場合は傷のない若い牡牛を捧げなさいと。13節はイスラエルの全会衆が過ちを犯した場合となっています。その時もその牡牛ですね。今度は22節に行くと、上に立つ者が罪を犯した場合、その神主がするなと命じた全てのうちの一つでも誤って行って罪に定められた場合、誤って行った、その意識的にじゃないですよ、意図的にじゃなくて、的の真ん中をいようとしたんだけども真ん中をいられなかった場合、今度は親木を連れてその贖い生贄に捧げなさいと。で今度は27節、もし一般の人々の一人が主がするなという命じたことの一つでも行って誤って罪を犯し罪に定められた場合、今度は目上げか傷のない目羊を捧げなさい、そう言ってるんですね。それが罪のための生贄です。あとはどうやってその、何をどうやってその捧げるか、どうやって殺すか、どうやってその、処理なんていうかな、焼くか、そういうふうに書いてあります。ぜひ読んでください。5章の場合は、今度は人が罪を犯す場合、すなわち証言してはならない、しなければ呪われるという声を聞きながら、彼がそれを見ているとか知っている証人であるのに、そのことについて証言しないなら、その人は罪の咎を負わなければならない。あるいは人が汚れた獣の死体でも、汚れた家畜の死体でも、汚れた群生する者の死体でも、すべて汚れたものに触れるなら、それに、彼が気がつかなくても彼は汚れたものとなり罪に定められる。あるいは人の汚れに触れる場合、触れた人は汚れる。その人の汚れがどのようなものであっても、そしてそれに彼が気づかなくても、彼がそれを知った時には罪に定められる。あるいは人が口で軽々しく悪いこと、または良いことをしようと誓う場合、その人が軽々しく誓ったことがどのようなことであっても、それに気づかなくても、彼がそれを知ったときには、これらの一つについて罪に定められる。で6節、自分が犯した罪のために、罪過のための生贄として、羊の群れの子羊でも、ヤギでも、メウシ、メス一頭を主のもとに連れてきて、罪のための生贄としなさい。祭司はその人のために、その人の罪の贖いをしなさい。罪過の生贄について5章に書いてあります。意味は同じです。罪の贖い、罪過っていうのを今度はそのはっきりと知らないといけないんですよ。英語では sin っていうのが罪、罪過っていうのは transgression、 トランスっていうのはその超えるっていう意味です。超えて罪を犯すこと、つまりそれが悪いと知っておきながら犯すのを罪過、 っていうふうに言うんですよ。だから2つあるんです、罪は。まず全く知らないで犯してしまうものと、罪を犯したくないって一生懸命その罪を犯さないように努力しながら、でも犯してしまう罪っていうのは一つのその罪という括りです。的外れという。今度は神が嫌いだっていう、これをやっちゃいけないとか、これをしてはいけない、神が望んでないというふうに知りながらそれをやるという、あえて。それは罪か。もう一つのその罪のもう一つのカテゴリーに入ります。その2種類あるんですよ。5節を読むと、これら一つについて罪に定められたときは、これを犯した罪を告白しなさい。ここだけ入ってるんですよ。罪を告白するというのが。自分の罪を認めて自覚するんですよ。神に対してそれを告白するんですよ。別にその拡大スピーカーを持ってきて、すいません、私こういう罪を犯しました、すいませんとかって言って、その町内放送とかでやれって言ってるんじゃないんですよ。みんなの前に出てきて、今週こういうことをしました、すいませんとかって言って、そのみんなに謝れみたいな、そんな話じゃないんですよ。神に対してするんですよ。この罪過についてですよ。面白いですね。その罪過に関しては、罪を犯した罪を告白しなさいってなってるんですよ。罪の時には書いてないけど、私はこういうことをしました、神の掟にこういうふうに書いてあるのを知っていながらこの罪を犯しました。第一ヨハネの一章の9節、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。罪を言い表すんです。私たちと長い間そのクリスチャンとかやってると、そのいろんなその話を聞いてるんですよ、実は。そしてその基準を知ってるんですよ。そうするとその御言葉を聞けば聞くほど、私たちの罪というのは、そのただ的外れの罪ではなく、トランスグレッション、その罪過にはまることが多くなってくるんですよ知れば知るほど。なのでその罪を告白するという神の前にですよ、もちろん。別にヤコブの5章を読むと、15節と16節ですけど、互いに罪を言い表しなさいともありますよ。でもそれを僕はそのここで強要するつもりはないです。でもその本当にそのキリストにあるフェローシップの中で、この交わりの中で、その心が心安い関係になったら、それが起こるだろうと思ってます。このために祈ってほしい、自分は実はこういう罪を犯してしまったんだって。でそれで一人ではちょっともう心苦しいというか心寂しいから、一緒に祈ってほしいって、そういうそのフェローシップが自発的に行われる、そういう罪の告白がみんなの前でやるとかじゃなくてですよ、その心安い人たちの集まりが出てきて、どんどん、そして一緒に祈ろうって、で神の前に出てって悔い改めようっていうのが、その自発的に起こることを私は望んでます。でも一人一人なんか番号とかって、はい、1番前に出てきて、今回犯した罪を皆さんの前、みんなの前で告白しなさい、そうじゃないとダメですみたいな、そういうふうにやるつもりは全くないんです。そうやってその罪の告白をして許されるもんじゃないからです。本当に神の前に悪かったっていう、その自覚のもと神のもとに出ていくんですよ。すいませんって、こういうことしてしまいましたって、知ってましたって、愛しなさいって言われてるの知ってました、でも愛せませんでした、嘘つくなっていうの知ってます、でも嘘をついてしまいました、情欲を持って異性を見てはいけないって知ってます、でも見てしまいました、本当にごめんなさいって。でもそうしたら、神は真実で正しい方なので、その罪を許し、全ての悪から私たちを清めてくださるんですよ。なぜか、イエス・キリストが苦しんで十字架で生贄として死んでくださったからですよ。生贄となる動物ですけど、メスの子羊やメスのヤギと書いてあります。6節にね。7節を見ると、もし彼が羊を飼う余裕がなければ、山鳩の2羽と、家鳩の雛2羽になり、2羽を捧げなさいって。1つは罪のため、つまり罪過のための生贄、 一応は全焼の生贄ですよ。だから悔い改めるっていうのはこの2つがあるんですよ。一つは罪を告白してごめんなさいですよ。もう一つは全焼の生贄のためのものがあるんですよ。全焼の生贄、何のためにやるか覚えてますか？献身ですよ。私はこの罪を犯しました、どうか許してくださいという贖いのためが一つ、もう一つはあなたに今度はこの罪を犯さないようにあなたに従います、従いたいです、どうか助けてくださいの全焼の生贄、献身の意味があるんですよ。で、悔い改めはその2つあるはずなんですよ。ごめんなさい、許してください、また次もしますから、どうぞ次もよろしくお願いします。そんなのは罪の悔い改めてることにならないんですよ。毎度毎度悔い改めるときにもうこれが最後です、どうか許してくださいというその切実さがなければ、悔い改めてるっていう意味になるんでしょうか？皆さんのその周りの人たちが、夫婦でもいいし自分の子供でもいいし、周りの人たちがごめんなさい、ああごめんなさい、本当にあなたのこと傷つけてしまって、またやるかもしれないけどね、今度も許してねって来たら、許したくないですよ。なんだこいつはって。神に対してそうやってもいけないですよ、もちろん。どうか許してくださいって。そして次こそは、もうその次こそは、その罪を犯さないようにあなたに頼りながらやりますからって、どうか許してくださいというのが悔い改めですよ。11節、もしその人が山端には、あるいは家端の雛にはさえ手に入れることができなければ、その犯した罪のための捧げ物として10分の1エパの 2.3 リットルの小麦粉を罪のための生贄として持ってきなさい。で、これは必ず、いや、その神の前に捧げないといけない、生贄として持っていかないといけない生贄なんですよ。罪のためのその生贄、そのあとは罪化のための生贄っていうのは、だからどんな人でも神の前に生贄を持っていけるように、そのランクがあるんですよ。その余裕がある、その子羊とかヤギを持っていく余裕がある人はそれを持ってきなさいって、まず。それを買えない人たち、それをその持っていくことができない人たちは、貧しかったら山端とか家端の雛には持ってきなさいって。それでもまず、それさえもできないくらいその貧しければ、今度は小麦粉を持ってきなさいって。その食べるものですからね、それぐらいはあるでしょうっていう。ありがたいですよ、本当に。この神は。どんな人でもその神の前に出て罪を悔い改めることができて、そして新しくその生きることをそのさせていただく、することをその許してくださってるんですよ。どんなその社会的な地位であれ、どんなその経済的な状況であれ、どんな弱い人であれ、神の前に出てってその罪を悔い改めてもう一回やり直すことを許してくださる方なんですよ。そしてありがたいことに、今だったら小麦粉さえもないかもしれないですよ。でもイエス・キリストが死んでくださったんですよ。今度は私たちから持ち出すもの何にもないんですよ。ただ信仰だけですよ。信じますという。イエス様はその読んでると、あの新約聖書、宮清めということをしています。神殿に行って、でそれでそこでその生贄が売られてるんですよ。まずはその生贄を買うために、ローマのお金を、ローマが納めてますから、その当時ローマのお金を両替しないといけないんですよ、その神殿で使えるお金に。でその両替した上で、その生贄として売られてるその動物を買って、で神殿に持ってって、その生贄を捧げるっていうようなそのシステムがあったんですよ、その当時。でもイエス様はそれを見て、お前たちはその私の家は祈りの家と呼ばれるないといけないのに強盗の巣にしてるって、それを全部壊したんですよ、全部全部全部で追い払ったんですよ。そんな激しいことをしたんですよ、イエス・キリスト。なんでかというと、貧しい人とか弱い人が神にその近づくことができないからですよ。そのお金を買えるときにものすごいマージンを取られるんですよ、手数料。そしてその山端とか、その家端の雛とか、そのもう何十円とか何円とか、そのぐらいのレベルで買える、その他の町で行けば、町とかその市場で買えばそのぐらいで買えるものなはずなのに、神殿に行くと何千円何万円とするんですよ。 そんなお金持ってないと神の前に出ていけないという、そういうふうにしてしまったんですよ。その当時のその神殿を管理してた人たちって。それに対してイエス・キリストは怒ったんですよ。神に近づこうとする人たちを妨げるようなものをイエス・キリストは嫌うんですよ。レビ記見ても明らかですよ。私にはその子羊とかヤギとかもその買うお金がありません。じゃあ山鳩とか家鳩でいいよ。それすらもお金がありません。じゃあその小麦粉持ってきていいよ。それでいいよって。神はその物を欲しいんじゃないんですよ。バーベキューが好きなわけじゃないんですか。私は好きですけど、その匂いがいいなみたいな、それが欲しいわけじゃないんですよ。私たちの心を見てるんですよ。神の前にごめんなさいって、もうそうしませんか、許してくださいという、どうかっていう、あなたに頼りますという、その心を見てるんですよ。神は6章と7章はもう次回に送ります。読むだけでもすごい時間かかるから。でも全焼の生贄も穀物の捧げ物も和解の生贄も罪のための生贄も罪悪のための生贄も全部イエス・キリストが一手に引き受けて、イエス・キリストが十字架でかかってくださったことによって、誰でもキリストによってそれら全てを神の前に捧げることができるんですよ。誰にでもチャンスが与えられてるんですよ。祈ります。天の神のお父さん、本当にあなたがイエス・キリストによって私たちにしてくださったこと、してくださっていること、またこれからもしてくださることを心から感謝します。どうぞそのあなたの恵みをもっともっと知れますように、このレビ記を学んでいく中で本当にそのあなたに対する私たちの心、私たちの動機をあなたの光によって照らしてくださって、正しい動機、正しい心によってあなたに従っていくことを追求できますように、どうぞ私たち一人一人にあなたが触れてください。お願いします。そしてあなたのしてくださった一つ一つのことを思い起こしながら、本当にあなたに喜んで感謝し、あなたを褒めたたえ、あなたを礼拝できますように祝福してください。骨がイエス・キリストの皆によって祈ります。今日第一週でしたね。ちょうど生贄の話がありました。その生贄となってくださったイエス・キリストを覚えて、生産式をしましょう。第一コリントの11章、いつも開いているところですけど。